この朝は大事なことと大事でないことという題目で御言葉を述べ伝えさせていただきたいと思いますけれども、今年の御言葉の流れに乗るということは私たちにとってとても大事なことです。今年の御言葉の流れは癒しとサミットということでした。でこの2つは共通していまして、私たちは霊的に癒される、つまり救われるというところからスタートするわけですけれども、心の癒し、考え、精神の癒し、肉体の癒し、生活の癒し、そのような癒しがなされていかなければ本当のサミットの座につくこと、頂上の座につくことはできません。でこのサミットの座につくということは、それぞれの人々の専門分野があるわけですから、それぞれの分野の頂上につくということです。ですからこの7000の専門分野の弟子を探す、私たちの祈りの課題とこの癒しとサミットというのは同じことであるわけです。神様が今も恵みの選びによって日本福音家、世界福音家のために弟子を現場に準備してくださっている、その弟子を探すための巡回伝道キャンプがなされていくわけですから、霊的に目が開かれる、そのような霊的なサミット、それからこの7000の技能サミット、そして最終的には世の中の文化を変えていくサミット、そこに本当に上り詰めることができるならば、その人はいろんな分野で御言葉によって癒されていかなければ、癒されていなければ崩れてしまう。サタンがいろんな誘惑をして、ある日サミットの座に着いたと思ったらそこから転落してしまう。しばしばその癒しがなされていないということによって、現場でサミットに着いたけれども落ちてしまうということがありますから、癒しとサミットということは非常に重要なことです。でこの2つに私たちが今年オールインしようとするときに、何が大事で何が大事でないのかということを区別する必要があります。そして大事なことに関してはそこに向かって集中するという時間が必要であり、それが御言葉の黙想の時間、祈りの時間です。で大事でないことに関しては適当でいいわけです。まあやってもいいしやらなくてもいい、それが大事でないことです。ところがサタンはその大事なことと大事でないことをひっくり返して、大事でないことに対して集中させてエネルギーを使うようにし、そして大事なことに対しては適当になおざりにしてしまうというように、そのように誘惑して私たちの考えの中に働いてきます。考えに違った考えをサタンは吹き込んでくることがサタンの戦略ですから、ガラテヤの教会の生徒たちは大事でないことに対して向かっていってしまい、大事なことに対しておろそかになってしまったというのがこの手紙の内容です。考えに違ったものが吹き込まれると、違った方向、癒しとその専門というところでない方向に自然に人は向かっていってしまいます。そしてそれにはまってしまいますから、気がついてみると、あ、ずれてしまったということになります。ガラテヤ教会の問題は今の現代の教会の問題であり、現代の教会の問題は私たち信徒の問題であり、そしてその自分の問題であるということが分かると軌道修正ができますから、まず第一番目にイエス様がおっしゃった御言葉に心を留めたいと思います。イエス様は福音をもって全ての人々を招いておられます。どのようにイエス様が招いておられるのかというと、マタイの福音書の11章の28節から30節までに、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところにまず来なさいと、来なさいと言われたということは離れているので、そこから自分のところに来なさい。どのぐらい離れているのでしょうか。創世記の3章の1節から6節、 悪魔に騙されて善悪の知識の木の実を取って食べてしまった。それが全ての人間の問題の始まりですから、神様から離れてしまった。そして神様から離れて善悪の知識の木の実を取って食べたということは、ローマ人への手紙の3章の24節、全ての人は罪を犯した、全ての人が罪の奴隷となり、そしてヨハネの福音書の8章の44節、あなた方の父である悪魔、悪魔の奴隷、罪の奴隷となって縛られて、そして疲れている人、重荷を負っている人が私のところに来なさいと招かれています。私たちはこのイエス様の招き、福音の招きを聞いて、あ、本当に私には罪がある、このまま地上の生涯が終われば悪魔と共に地獄で裁かれなければいけない、そのようなことを神様の恵みによって悟ったときに、そうだ、私はイエス様のところに行こう、これが救いですね。多くの人が、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、そうすれば安らぎが与えられますというこの御言葉の約束を信じてイエス様のもとに行って、そして心に平安、安らぎが与えられた。それが信仰生活の始まり、救われたということです。で、救われた時にイエス様が次におっしゃったことは何かというと、追って追いなさいと言われました。マタイの福音書の11章の29節、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私のくびきを追って、と。イエス様が今までのくびき、その律法のくびきであるとか、あるいはサタンのくびき、そこからは自由にされました。しかし自由にされたという時に、追わなければならない、そのイエス様が私たちに追わせようとする、私のくびきを追ってと言われた、それは何かというと十字架です。あなた方が私についてきたいと思うならば、あなた方は自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいと。イエス様はキリストですというこの信仰告白をした弟子たちに対して、私についてきたいと思うならとおっしゃいました。私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。この十字架というものを追ってイエス様についていくと、魂に安らぎがきますとあります。ところがサタンは十字架を追うというこのことに対して、私たちの心と思いに、それはしんどいことだ、十字架を追っていくという道はつらいことだ、大変なことだ、できればそれを追わないようにしようと。神様の子供に新しく生まれ変わったんですけれども、違う方向へと向けさせようと、その考えを吹き込んでいくわけです。イエス様を信じてすぐに、そうだ、私は十字架を追って従っていこうと決断できれば、そのような歩みになるわけですけれども、そのようにさせないように働く、そのサタンの力が働いて騙されてしまうと、その道は避けようと思うわけです。しかしイエス様がおっしゃるその次のことは、私のくびきは追いやすく、その追いやすいというのは心地よいとあるんですね。重い、しんどい、大変だという、その私たち人間のその十字架に対するイメージではなくて、それは非常に追う者にとっては心地よいもので、そして軽いんだと。今までは十字架を負わされたならば、それは重くて重くて自分には担いきれないという、そういう思いになるので、負いたくないわけです。しかしそれはあなた方にとっては、私の荷は軽いからですと。じゃあこの十字架を追っているということはどういうことでしょうか。私は神に生きるために 立法に対して死んだのですと、立法に対して死んだ、そして私は私自身に対して、私はキリストと共に十字架につけられて死んだのです、もはや私が生きているのではない、そしてそれだけではなく、私はこの世界に対して死んだのです。ガラテア6章の14節、自分に対する重荷は、疲れはどこから来るのかというと、律法を守らなくちゃ、律法を行わなくちゃ、私のこれをしたい、これはしたくないという私自身の考え、私自身の生き方、そしてこの世界の中、この世の中にの流れに流されながら生きようとするときに、それは非常に重い荷を背負ってしまっているので、すべて疲れた人と、過去に私たちはこの中に生きていたので、イエス様が呼んでくださいました。そしてイエス様を信じて、イエス様が私の主人となって、そしてその十字架を追ってイエス様に従っていくときには軽いですよと。なぜ軽いのでしょうか。今月号の祈りの手帳の表紙のその写真に出ているように、足跡ですね、二つの海辺に海岸に足跡がずっと続いていくわけですけれども、あるところでは足跡が一つしかない、その一つの足跡の時に振り返ってみると、自分の人生で一番しんどい困難な状況に置かれていた、なぜ主よ、私が一番苦しい時にあなたはその時に私から離れてしまったのですかと、その人は言うわけですけれども、イエス様は、あの時の足跡はあなたの足跡ではなくて私の足跡であり、あなたは私の肩の上に背負われていたんだと。一番大変な時に主が私の主人となって背負っていってくださるとすれば、しんどい思いをするのは私たちではなくて主ご自身、イエス様が私たちを背負うわけですから大変なわけです。私たちは背負われているわけですから、その十字架を追っているという、本当はそれは重荷とはならないわけです。このように歩んでいれば何の問題もないわけです。ところが聖書にありますように、誰があなた方に違った考えを吹き込んだのでしょうかと、五章のガラテヤ人への手紙の5章の7節、あなた方はよく走っていたのに、誰があなた方を妨げて真理に従わせなくさせたのですか。誰がと。もちろん実際にしたのは教会に入ってきた偽の兄弟たち、偽の預言者たち、そのような人間がしたですね。誰がしたのかといったら、そのようなものがしたわけですけれども、実際はそのような人たちを支配して奴隷として用いているサタン、悪魔が働いているわけです。そしてどのようにしたのかというと、この聖書の本文では割礼というその儀式を向かう方向へと、そのガラテヤの教会の信徒たちを向かわせてしまったと。最初は信仰によって走っていたのに、どこからどのように落ちてしまったのかということです。それに気がつかなければなりません。そして今実際に、今の時代、割礼ということは誰もクリスチャンで受けたり、そのようなことを強調しているような、そのような教会はありませんから、それを言われてもピンときません。やってないことですから。じゃあ今の時代にサタンがどういうように違う教えを教会の中に吹き込んで迷わせているのかということです。まず一つは、洗礼を中心にしているという、そのような教会があります。で、この洗礼を中心にしているということは、洗礼を受けなければ救われませんと、このことを救いの条件であるかのように話をして、 私はまだ洗礼を受けてないから私はまだ救われていないんだ、私が救われるとすればこの教会で洗礼を受けてそして救われるんだと、そのように教えている教会があります。で、カナダに行った時ですけれども、カナダの教会でこのような傾向が非常に強くて、求道者、未信者の時は非常に熱心に聖書の学びだとか、信徒の方も一生懸命その人に伝道するそうです。しかしある日、きれいな湖に行って、全身その湖にバプタイズ、体を沈めて洗礼式が終わって、そしてその後みんなでバーベキューをしたりお祝いをして、洗礼式のその一日のプログラムを終わった時に、あ、本当に今日は一日素晴らしい日だったと本人は感激するわけです。あ、私は洗礼を受けて今日救われた。ところが1年経っても2年経っても3年経っても、その救われた日の感激は記憶としては残っているんですけれども、その時から全く信仰が成長していない、全くその人に対する御言葉で養育していくということがなされていない。ただ洗礼の形が水に全身を入れる、そのバプテスマでなければ洗礼、正しい洗礼ではないとか、何かにこだわってこの洗礼を中心にしているという時に、これは完全に惑わされているわけです。次に、律法を中心にしているという教会があります。この律法を中心としているということは、行いによる義です。今日の聖書の御言葉で言うと、ガラテヤ人への手紙の5章の4節というところに、律法によって義と認められようとしているあなた方は、つまり行いによって神様から義と認められようとしているあなた方は、恐ろしいことですね、キリストから離れている、そして神様の恵みから落ちてしまっている。自分は律法を守って落ち度なく生きていこう、クリスチャンになったんだから律法を行おうと一生懸命律法を行っています。しかし行いによって義と認められようとするならば、律法全体を守らなければいけません。ある程度の律法を守ったということではなく、律法全体を守る義務があるわけです。しかし人間には律法全体を守ることができないので、イエス様が、私は律法を廃棄するためではなく律法を成就するために来たのですとおっしゃいました。ですからこの律法をイエス様は終わらせてくださったのに、この律法で生きようとするクリスチャンがいるならば、完全にずれてしまっているわけです。三つ目には、聖火、ホーリネス中心ということです。で、これは何かというと、ヘブル人への手紙の12章の14節というところに、誰も清くなければ主を見ることはできませんと、本当に深刻なことが書かれているわけです。誰も清められなければ主を見ることはできないと。しかしこの聖火というのは何かというと、信仰によって義と認められた時から聖火が始まって、で、栄華というわけですけれども、栄光から栄光へとイエス様と同じ姿に変えられていく、その間の一つのことを言っているわけです。義人、聖火、栄華、この三つの救いの分野があるわけですけれども、その中の一つが全てだと、聖火が全てだと言ってしまったら、これもやはり惑わされてしまっているわけです。四つ目には、異言中心という教会があります。これは何かというと、使徒の働きの1章の5節というところで、イエス様が、あなた方はやがて聖霊のバプテスマを受けるようになりますと、非常に魅力的な約束をイエス様がしてくださいました。あ、私には聖霊のバプテスマを受けなければ私はダメだ、救いは与えられたけれども 私には力がない、伝道しようしたいけれどもその力がない、だから私に絶対に必要なのはこの聖霊のバプテスマだという思いになるのは、救われた神の子供としては当然の心です。しかしその聖霊のバプテスマの証拠が、異言がその人の口から出てくると、だから異言が全てなんですということを、異言を中心にしてしまったら、それはまた福音ではありません。ペンテコステ、カリスマ派、異言派と呼ばれているそのような団体です。5番目には牧師中心です。でこれはどういうことかというと、聖書の時代で言えば、私はパウロにつく、私はアポロにつく、私は誰かにつくと、この先生のメッセージは私にとっては素晴らしい、この先生のメッセージでなければ私はダメだ、私はこの先生の人格が素晴らしいと思う、牧師のそのメッセージであるとか、その人柄であるとか、それが中心になってしまいます。そうするとその牧師がやがて異動になったり、牧師が天に召されたりすると、その人はまた別の教会にさまよって、いろんな教会を回って牧師を探さなければいけません。私に優しくしてくれる、私を助けてくれる、そのような牧師はどこにいるんだろうかと、そのような結果になってしまいます。これは何かというと、ヨハネの19章の30節、福音に結論が出ていないということです。福音が全てだということが分かれば、この牧師のメッセージが下手だろうと、牧師の人格が少し落ちていたものであろうと、あまり関係がないんですね。福音がありますから、本当にこの牧師のために私は祈ろうと、そのように思えるわけです。ただ牧師に助けてもらいたい、牧師からいい感動するような涙が出るような、そういうメッセージを聞きたいということではないわけです。福音がどういうものかということが分かれば、牧師中心になるということはありえないことですね。もう数年かで劉牧師が天に召されたら、劉牧師のメッセージでなければ私は聞かないという人は、このタラパン伝道運動からですね、離れていくしかないわけです。もっと別の団体に移ろうと、それは結局その人は福音に結論が出ていないで、この人のメッセージが自分がいいんだと、そのようになってしまうからです。で6番目には、伝道宣教中心ということです。でもちろんこれは悪くないわけです。外側の人から見れば、タラパン教会と言われている教会はこのようにですね、伝道と宣教に少し傾いているんじゃないかと、そのように見えるほど伝道宣教力を入れているわけですね。でなぜ伝道と宣教に力が入れられるのかというと、この同じことですけれども、福音に結論が出たので、自分の残る障害は伝道と宣教しかないということです。福音に結論が出ていないのに伝道と宣教に向かっていくとどうなってしまうかというと、この前のところに戻ってしまうわけです。すべて疲れた人、重荷を負っている人の状態になってしまいます。伝道と宣教一生懸命やった、その結果私は疲れてしまった、なんて伝道と宣教は私にとって重荷以外のものではない、というようなことになってしまいます。だから伝道と宣教が全てと言ってしまったら、それは誤っているわけです。もうここまで言えば皆さんもお分かりだと思いますけれども、じゃあ最も大事なことというのは、当然のことながらそれは福音ですね。福音が最も大事なことであって、福音を中心に生きるということです。じゃあ福音はイエス様がキリスト、これが福音です。でキリストは油注がれた方ですから、 その創世記3章の1節から6節、神様から離れたこの問題に対してイエス様がヨハネの福音書の14章の6節で、私が道であり真理であり命です、私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。神様から離れた人間のために神様に出会う道となってくださった誠の預言者です。それから二つ目に、ローマ人への手紙の3章の24節、すべての人は罪を犯した、その結果罪と死の原理にの奴隷となって支配されてしまいました。イエス様をキリストとして信じたときに、命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを自由に解放したからです。誠の大祭司として罪と呪いと災いから完全に解放してくださるキリストです。そしてあなた方の父である悪魔に支配されている私たちのために、創世記の3章の15節、女の子孫が蛇の頭を踏み砕く、蛇の正体はこの世の支配者であるサタン、悪魔ですから、このイエス様が十字架の上で悪魔という死の力を持つ者を滅ぼされる誠の王としての働き、女の子孫として来られてサタンの権威を完全に終わったと、そこから解放してくださいました。これがキリストの働きです。そしてこの福音が最も大事なことですから、この福音に対して二つ大事なことがあるとガラテヤ書の中に書かれています。その一つはガラテヤ書の5章の6節です。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なことです。ですからこのようなことが聖書の中にあることですから、これを否定してしまってこれはいらないと言ったらそれはまた違ったことですけれども、これは中心ではないと。しかしこのイエス様がキリストというこの福音がわからないと、人は必ずこちらの方へと傾いていってしまいます。なぜかというと教会の中でこのようなことが語られていますから、あ、そうなのかと思うわけです。それでイエス様がキリストということに対して、このようなことは中心ではない。中心は何かというと、この福音に対するただ信仰だけだと、ガラテヤの 5-6 ですね。で、この信仰というのは、イエス様はキリストです。シモン・ペテロがその信仰を告白したときに、私はこの岩の上に私の教会を建てますとイエス様がおっしゃいました。岩のような信仰、それは揺れないということです。揺れるということはどういうことかというと、こちらの方にこう傾いていってしまう。気がついたらこちらに行ったり、気がついたらこちらに行ったりと、その時その時で揺れてしまう。あ、これが大事なんだ、こっちの集会でこっちのメッセージを聞くと、あ、これが中心なんだと、そのように思い込んでしまうわけです。しかしどんなメッセージ、誰が語っているメッセージをたとえ聞いたとしても、最も大事なことというのは福音と、もうそのように刻印されなければいけません。最も大事なことで、これはないんですね。これが最も大事だということはないんです。最も大事なことは福音であり、福音はイエス様がキリスト、このキリストについての御言葉を聞き続けていって、そしてその御言葉が心の中に刻印され根を下ろしていくと、岩のような揺れない信仰者になることができます。そうすると弟子の目が開くようになります。霊的な世界が見えてくるようになります。マタイの福音書の 16章の24節。霊的な世界が見えてきたということはどういうことかというと、以前は信仰を持った時には十字架を追ってということは自分にとっては非常に重い大変だと思っていた、このイエス様のおっしゃったことが本当にそうなんだと、私にとって一番良いことはイエス様がおっしゃった通りにイエス様について自分を捨てて、そして自分の十字架を追ってイエス様の後についていけばいいんだ、それが弟子ですね。ですからイエス様の十字架が、霊的な目が開くと、それを自分から追いたいと思うわけです。無理やり追わされる十字架ではなくて、自分の方から十字架を追ってイエス様に従っていこうと、それがヘブル11章の人たちです。ヘブル11章の人たちは、信仰によってアブラハムは、信仰によってノアは、すべてがただ信仰によって生きた人たちです。で、もう一つガラテヤ人への手紙で大事なことと言われている箇所があります。それは新しい創造ですと。ガラテヤ人への手紙の6章の15節です。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。また繰り返してですね、以前にそれは大事なことではない、大事なことは愛によって働く信仰だけですと言いましたけれども、また同じことを繰り返しながら、大事なことではありません、大事なのは新しい創造です。じゃあこの新しい創造というのはどういうことでしょうか。十字架だけを誇りとする私ということです。私がイエス様のところに行って救われて神様の子供になった、何が素晴らしいのかといったら、キリストが私のために、イエス様がキリストとしての働きをするために十字架について全ての問題を終わらせてくださった、この十字架を誇る私。その14節に書いてありますように、6章の14節です。しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。何も他に誇りはない、ただ私が誇れるものは十字架だけだと。パウロは十字架以外には、キリストの十字架以外には私はもう他には何も知らないことに決心しましたというほど、この十字架を誇る私、これは新しく作られた私です。それからこの新しい創造は、十字架に付けられた私ですね。前と同じですけれども、本当に私はこの十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。私自身も十字架につけられて、また世界も十字架につけられたと。このようにですね、今まで自分にとって魅力的だったこの世界は、やがて古びるものであり、やがて滅びるものであると。虚像ですね。今は 目で見ると非常に美しく、何か全てがこの世にあるかのように見えますけれども、しかしこの弟子の目、実像が見えれば見えるようになった時に、御座が開けて、御座の中心に神の子羊であるイエス様が栄光と誉れの冠を受けておられる、そしてこのイエス様が万物を服従させているという、その弟子の目が開くと、私は十字架につけられて、世界も虚像ですから全てではない、私が行くべき神の国がある、父の家がある、この地上では私たちは旅人であり希留者でありながら、このサミットの座に 7000の専門分野を生かすその弟子としてですね、サミットの座についていく。何か矛盾してこの世で頂点を目指して生きるように見えるかもしれませんけども、それが目的ではないということなんです。そして最後に、誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。この新しい創造ですね。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと。古いもの、私自身の古い人があり、また世の中も古びていきます。いろんな古いものはすべて過ぎ去って、すべてが新しくなりましたと。神様が私を新しく作られたものとしてくださいました。その時に大事なことと大事でないことの見分ける識別力が与えられます。本当にこのことに私は集中して専門に入っていくべきだ。しかしこのことは、このようなことを中心として、それは中心ではないんだ、私が目指す方向はここではないんだ、いつでも福音が私にとって最も大事なものであり、福音を信じる、ただ信仰と、その信仰によって私は新しく作られたものとされました。大事なことに対しては集中して、そうでないことに対してはもういい加減に適当にして、サタンはそれを逆にしようと私たちの考えに違った考えを吹き込みますから、騙されない皆さん一人一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。違った考えが吹き込まれるときに、いつも福音中心に生きることができるように、イエス様がキリスト、すべての問題の解決者、その信仰にしっかり立ち続けることができるように、恵みと信仰をお与えください。邪魔をするサタンの働き、悪霊の働きをキリストの皆で完全に縛り退けてください。イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。